カの福音書19章1節から10節。新改訳2017年の方はページ100、新約聖書の157ページになります。ルカの福音書19章1節から。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。もう一回と説教、見てくださる神様、13節説教します。
お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの名を褒めてたえます。今日私たちを無事に集めてくださってありがとうございます。最近新型コロナウイルスを被っていて影響を与えた人は多いです。神様、あなたは知れないことは何もありません。そしてできないことも何もありません。どうぞ主よ、イエス様の名前によってかかっている人を癒してください。そして亡くなった人のご家族を慰まってください。これからも私たちの健康をもってコロナウイルスの格差を食い止めてください。どうしてこのウイルスはそんなに早く拡散しているか分かりませんけれども、あなたがまだこのウイルスと世界も支配して続きます。ヨーブ記の40章の中でヨーブはこの言葉を言いました。あなたは全てのことができると。どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。これから私たちもこの大切な言葉を信じて覚えますように導いてください。そしてあなたが私たちの一番避けところであることをいつも覚えさせてください。主よ、今日の席を御心のままに導いてください。ここにいる一人一人に聖霊が豊かに働いてくださいますように。これから時をあなたにお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。今日は、ルカ福音書にある話について話していきたいと思います。ルカ福音書19章1節から10節までです。皆さんはこの話をよくしていると思います。多分何回も聞いたと思います。今日のお話はザーカイについてのお話です。この話を読むためにイタリアのビチェンシャに住んでいる男の人を思い出します。ビニシオ・リバさんは神経繊維腫瘍で生まれました。説明はちょっと難しいですけれども、簡単に言うと、体中に腫瘍がある病気です。ビニシオさんは特にその腫瘍が広くて、腫瘍のせいで一日の終わりに彼のシャツが自分の血で濡れてしまうことがよくありました。彼は他の人と通って見たので、道の人から飲み物扱いをされていました。周りの人に見苦されて避けられていました。人々は彼がバスの隣に 座ることを断りました。でも2013年の11月に驚くべきことを経験しました。子供の頃から彼はローマ教皇を一目見たかったですが、病のせいで見たことがありませんでした。でも頑張って教皇を見にバチカンまで出かけていきました。教皇の出るイベントの場所について一番前に立って待っていました。教皇がビニシオさんの時を取った時、前を取った時、彼は自分の手を伸ばしました。でもすると驚いたことに、教皇は彼をギュッと抱きしめて頭にキスしました。皆さん、多分彼のような病気がなくてもこのような感情を体験したことがあるのではないでしょうか。のけもののように感じたことはありませんか。他の人が自分のことをどう思っているのか考えたことがありますか。時々寝る前に日々の生活を反省しませんか。変なことを言っちゃった。私は今友達に軽蔑されているんじゃないかな。友達が二人で私を誘わないで出かけちゃった。どうしてかな。皆さん、友達から見捨てられたことがありますか。社会から阻害されていると感じたことがありますか。今日はよく飲み物のように感じた座会の生活から学びましょう。裕福であるにもかかわらず、座会は社会から阻害されています。彼は多くの点で飲み物でした。そして今日の説教の中で皆さんになるべく彼の身になって聞いてほしいです。できるだけ彼の苦労とか寂しとか虚しさもよく考えてほしいです。今日の話に行く前に背景を説明させていただきます。イエスと弟子はカペナウムからエルサレムへ旅にしているところですが、到着する前にエリコに寄るつもりでした。でも到着する前に敬意を持って教えたり、目不自由な 人を癒したりしたので、その時までに大勢の人がイエスに従っていました。そしてこの話はここまでで ここで始まります。エリコでイエス様がエリコにある寄りになってきたのを町の住民のザーカイが見ました。するにご存知のようにザーカイは金持ちだし身分の高いですね。彼は主税人でした。でもそれだけではなく、主税人の頭でしたね。ギリシャ語でアルペトロネスと言います。この言葉はよく説明以外、新約聖書の中でどこにも見つからないんです。どうしてかな。ルーカは読者にザーカイの重要性を指摘し、読者を話に引き込もうとしています。ザーカイは財を成すため、治療を了したので他の人に作られていなかったです。ザーカイの仕事は町に住んでいる人の家に来てお金を取る仕事です。でもザーカイは賢いでした。まあ賢いというよりずるい人と言った方がいいかな。とにかくザーカイはローマの軍隊に支えられていったので、躊躇することなくみんなから普通の税額だけじゃなくてもう少し金を取りました。そしてその後彼は政府に税金を渡して残ったお金を自分でキープしてしまいました。つまり詐欺をしてお金を儲けしました。彼はたくさんお金があったし身分の高い人だったけど、多くの点でこの社会の伸び物でした。でも3節によると彼は好奇心が強かったです。彼はイエスがどんな方かを見ようとしました。彼はイエスがどんな方かを見ようとしましたが、できませんでした。どうして？彼は背が低かったからですね。彼は背が低すぎて、群衆の向こうが見えませんでした。前に述べたように、イエス様に従った群衆は大きくなってきました。イエス様を好きな人もいたし、嫌っている人もいました。いずれにしても大部分の人はイエスに興味がありました。そしてザーカイも他の人たちと同じぐらい好奇心があって、何としてもイエスを見なくては という感じでしたね。皆さん、想像してほしいです。その状態で彼はすっかり慌てました。どうしよう、どうしよう、みんなどういって、どういって、イエスを見ないと、どういって、まあ、僕は背が低すぎて無理かな。彼は大変困ったと思います。どうしたらみんな向こうが見えるでしょうか。一体どうやってこの状況に対処できるでしょうか。でも、考えていると突然、遠くにあるものを見つけました。そこには木があったのです。マジで完璧じゃないか。僕は背が低い。その木は高い。よし、これはうまくいくぞ。そしてあっという間にその側の木まで急いで走っていって木のてっぺんまで登りました。彼はイエスが通り過ぎるのを待っている間に完全に息切れしてしまいました。イエス様はお昼の途中で突然中心してザーカイを見て彼の名前を呼びました。ザーカイ、急いで降りていきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。え、僕ですか。あ、そうか、イエスは人違いしたね。多分他のザーカイのことを言ってるね。あ、イエス様、少々お待ちください。でもすぐにご存知のようにその時他のザーカイはいませんでした。まあ、今まさにクライマックスに達しました。その時イエス様は王の王、衆の衆、用意牧者、何もない状態から全てのものを作った方は罪深いザーカイを見て温かく言いました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私も今日あなたの家に泊まることにしているから。イエス様は一体どういうことをしたのでしょう。ザーカイは主税人の頭であるではなく犯罪者の頭と言いますね。イエス様はザーカイの家に泊まることをお願いではなく要求していましたね。要求していました。さすがイエス様ですね。でもすぐに6節によるとザーカイは早速木を降りてきて喜んでイエスを迎えました。イエス様は軒物を見つけて彼のところに来て受け入れました。イエスとザーカイはすごく嬉しかったけど周りの人はそうでもなかったです。次の説によると人々は文句を言いました。ちょっと待って、彼は罪人だよね。彼のところに行きたいの？マジかよ。今まで群衆はイエス様の筆跡が好きだったけどザーカイと交際を望むのは行き過ぎだと思いました。さらに群衆の中で文句を言わない人は誰もいなかったです。税金に文句を言いました。でも私たちによくあることに、ですね、他の人を自分たちのグループに受け入れるのは難しいですね。私たちのグループに入っている人が部外者を誘って誰かが加わってきたときにイレイレしますね。雰囲気は変わるし変なことがよく分かるし私たちはそういうことはあまり望みませんね。群衆はイエスの伝道について全く理解していませんでした。10節によるとイエス様は軒物と罪人のために来ました。その大切なことが理解できませんでした。人種、国籍、ステータス、裕福かどうかを問わずイエス様は世界に救いをもたらします。今この行動が終結しようとしています。そしてこの出来事の一部始終についてザーカイ自身が驚いています。人々にお金を返すことにしました。ザーカイが考えたのはそのことだけだったと思います。彼が何を考えていたかはっきり私には分かりませんけれども、ザーカイはこれまでに自分がたくさんのお金を不当に人々から取ったことについて考えたのだと思います。返さなきゃ、みんなのお金を奪い取るのをやめなきゃ。そして彼はイエスに会って4倍にして返しと言いました。でもそれだけではなく財産の販売を貧しい人たちに施すことにしました。誰かがお金を 盗んだ時、値引きにロークションに行くと、とっとお金プラス5分の1を払うことになっていました。でも、残骸は4倍にして返すと言いましたね。一体どういうことでしょうか。実は、もう一つ立法がありました。出自時22章とサムエル第2、12章によると、犯罪者の場合、4倍にして返さなければならないことになっていました。つまり、ザーカイは自分のことを犯罪者だ、盗人だと思ったのです。しかし彼は保証を滅亡した犯罪でした。これはイエスによって示された恵みに対する彼の反応でした。そして次の節をご覧ください。イエス様は意味深いことを話しました。今日、救いがこの家に来ました。その人もアブラハムの子なのですから。イエス様を囲んでいた人々は、自分が特別の人種だから特別の権利を持っていると思っていました。でもイエスはそうでもないと言いました。実は人種やランキングなどではなく、イエス・キリストを信仰することによってアブラハムの子と言えます。人種じゃなくて信仰です。この話の始めでは、ザーカイはイエス様のを見たいという気持ちでいっぱいでしたが、後では彼はイエス様が自分を見たいと思っているという気持ちに気づかされました。イエスは罪深い乗り物のザーカイを見てくださいました。結果、ザーカイは感謝の気持ちに圧倒されました。なぜかというと、ザーカイはそんなに愛情深い人、親切の人が自分のような愛情がない不親切の人に火がついて受け入れてくださるということを想像もしていなかったからです。どうしてイエス様はあえてザーカイのところに来たのでしょうか。一節ご覧ください。イエスはエリコを取っておられました。どうしてイエス様はそこで足を止めたのでしょうか。新学生のジョン・カルバンによると、それはイエス様の驚くべき愛のゆえです。驚くべき愛。イエス様は驚くべき愛のゆえにザーカイに言いました。今日、救いがザーカイの家に来ました。19世紀、ロシアのクロンスタットでジョンという祭司が働いていました。その時市場は汚くてどこも危なかったです。貧困や犯罪は多くて、娼婦や泥棒がどこにも たくさんいました。そういうわけで大部分の人は夜になると家にいて出かけませんでした。他の祭司も牧師もそのままに家にいました。でもジョン祭司は違いました。彼は毎日綺麗なシャツを着て、町の一番危ない部分に入って、娼婦や麻薬中毒者を見つけて、目を合わせるようにその人の顔を上げて、生き方について言いました。そういう生き方は君の品位を落とす。君は神様の栄光を表すように創造された。皆さん、ザーカイとこの話に出てくる人たちと私たちは大して違いませんね。クリスチャンならその話は私たちの話ですね。神様とずっと離れていたのに、私たちはイエス様に受け入れられました。エペソ人への手紙に2章によると、クリスチャンになる前に私たちはどきものでした。でも私たちは神様の栄光が現れるように創造されました。そして私たちが神様に反していった時、イエスは神様へ慰めの雲として自分を捧げました。私たちのために神様はご自分の息子を呪われた者として死に渡されました。そこでキリストは最も呪われた者のけ者となって、神様にすっかり見捨てられました。その時キリストはイエス様の子であると感じませんでした。天国から慰めの言葉は来なかったです。天使も 友達もいなかったですから、誰も来なかったです。私たちが飲み物で会った時、イエス様は来て目を表せるように私たちの顔を上げて、今日救いがあなたの家に来ましたと言いました。その結果、私たちはもはや他国人でも居留所でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神様の家族とされてなのです。今もザーカイのように、私たちは受け入れてもでもらい合いを過ごすために、自分の部下の木に登るとき、イエス様は私たちを見てくださいましょう。神様は一度見てくださっただけではなく、私たちを見続けてくださっている神様です。苦労しているとき、神様は私たちを見てくださっています。寂しいとき、神様は私たちを見てくださっています。そして飲み物のように感じるとき、神様は私たちを見てくださっています。まだ苦しいとき、神様はあなたを見てくださるだけではなく、あなたと共にいます。そしてこの事実を信用していいでしょう。なぜかというと、キリストはあなたに加わって神様に完全に見捨てられました。あなたが神様の完全な存在を感じるために、イエスは神様に完全に見捨てられたことを感じました。それで私たちは見捨てられた感じる必要はもうないのです。どうして？イエス様はイエス様の驚くべき愛のゆえです。そしてその驚くべき愛によって、私たちは勇気をいただいて神様に習って隣の人を愛することができます。この愛のおかげで、他の苦しんでいる人、希望がない人、のき者、ザーカイとビニシオのような人にも目を向けることができます。そしてこんなことをすると、コリント人への手紙第2章15節によると、私たちは神様に捧げられた芳しいキリストの香りなのです。芳しいキリストの香りです。今日はイエス様の驚くべき愛を覚えていってください。今日一日、神様はいつも私たちを見てくださっていることを覚えていってください。お祈りいたします。天のお父様、今日の礼拝中に導いてくださりありがとうございました。今日与えられた恵みを報告から賛美します。これからも一日、あなたに喜ばれるものとして私たちを用いてください。あなたの驚くべき愛を、今日苦しんでいる人、のき者、ザーカイのような人たちにも伝えることができますように導いてください。そしてあなたがいつも私たちを見てくださっていることを感謝します。一人一人の帰りの道をお守りください。すべての栄光をあなたにお返しして、イエス様、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。